ご無沙汰してます。
元気です。
今週の上位トースポッドキャストは、山手通り沿いにある一軒のカフェ、ブレックファストクラブからお届けします。
ジョイトースポッドキャスト。
今週のゲストはブレックファストクラブのオーナー塩井瑠璃さん。1980年代バブル絶頂期に人気だったクラブ芝浦ゴールドの企画を担当、1990年代にはロックをテーマにした恵比寿ミルクでクリエイティブディレクターとして活躍するなど、ナイトクラブシーンの仕掛け人としても知られています。2016年には中目黒にブレックファストクラブをオープン。さまざまな人が出会う交流の場として、毎日多くの人々が食事やコーヒーを楽しんでいます。瑠璃さんはオーナーとしてお店のみんなから愛される存在なんですよ。実はジョイさんは1990年頃から瑠璃さんと知り合いなんですって。今日はそんな古い夜遊び仲間である二人の会話に聞き耳を立ててみましょう。
こんにちは。
こんにちは。
ここはブレックファストクラブで、ルリの店で、今日ルリさんと一緒にいるんですけども、ルリさんとはいつ頃だっけ会ったのって。
多分1990年だと思います。芝浦にゴールドっていう、はい、ハウスミュージックのナイトクラブがあって、はい、そこで私は企画の仕事とかしてたんですけども、その時、おそらくなんですけれども、多分ジョイさん、竹村光弘先生のイベント、
はいはいはい、
エコナイトにいらっしゃった時に、何度かいらっしゃった時にこうちょっと会話を交わしたっていう、うん、
そうだね。90年代だから僕21とか2 で、
で
多分だから竹村先生と会う前からゴールドは行ってて、確かねコニーとかと一緒にイベントをオーガナイズしたりしてて、
そうだ
った、うん、で竹村さんはゴールドで出会って、
あ、そうだったんですね。
まあ彼はそう、僕はね違う覚えやん。僕から声かけて彼の事務所で会ったと思ってるんだけど、彼はゴールドで会ったって言って、ちょっとこの辺もデジタルの時代じゃないから何も残ってないんで分かんないんだけど、
じゃあもしかしたらコニー通じて会ったのかもしれないですね。
あ、かもしれないね。この間なんか僕もポッドキャストでサイバーパンクの80年代90年代話したんだけども、うんうん、あそこの時代ってすごかったよね。ゴールドって一晩何人ぐらい入ってたんだっけ。
3000人とか、
すごいよね。
4000人
とか、すごかったよね。
キャパシティが3000ぐらい、うん、
で結構竹村先生のイベントってソニーとか大企業がスポンサーしてたよね。でなんかあの時代ってクラブって普通だったよね。だ今なんかだとなんかちょっとソニーの役員がクラブに行ってスポンサーしてるなんかあんまり聞かないよね。
そうですね、確かソニーの会長さんの森田さんでしたね。ああ、はいはい、もう誕生日パーティーかなんかしたの。
そうだよね、
覚えてます、うん、あと近くにあったジュリアナっていう、はいはいはいはい、サラリーマンと OL でもいっぱいだったクラブは、そうそうそうそう、私の記憶では日照祝いが出資してたような、
そうそう
そう、
そうい
う時代でしたね、うん、
でゴールドはソニーとかスポンサーしてたけど、メインのターゲットはもうちょっと尖ってたよね。サラリーマンじゃないよね。
はいはい、もうドラッグクイーンもいたし、何をやってるのか職業不明の人たちもいっぱいいたし、
そうそう、うん、だから一時期は僕ナイトクラブで DJ してた時代があって、でちょっと年取ったらちょっと行かなくなってて、でよく僕らの年の人たちが最近クラブって面白くないよねって言って、で僕はいつもいや僕らが呼ばれてないだけだよってジョークしてたんだけども、うんうん、でも最近なんかやっぱりちっちゃくなっちゃったよね。そのシーンは残ってないよね。あのスケールはないよね。
そうですね、まあ、私も全然夜出かけなくなっちゃったんで詳しいところはわからないんですけども、まあでもうちの店のスタッフ若いのでね、うん、みんな20代前半で行くのを聞いてると、イベントとかパーティーをめがけていくんですね。 そのお店に行くっていうよりかは、
そうだよね、うん、あとお酒の量も減ったって噂聞いたけど、
そうです
ね、だからなんか誰かが言ったのはお酒の量減っちゃったから、昔はお酒でお店回してたけど今はお酒だと回らないから、はいはい、なんかちょっとビジネスモデルも変わんなきゃいけないみたいな。
そうかもしれないですね。あと昔は大人も子供、うん、あといろいろな職業の違う人たちが集まってたんで、 そうだよね、うん、それこそね、インターネットも SNS もない時代だったので、そこでコミュニケーションを、
そうだよね、
かかるっていう場所としてみんなが利用してた場所、うん、そして大人が子供におごってたんです。
あ、そうだっけ、
うん、そうそうそう、うんうん、お金がね、若い人はないじゃないですか。だからどんどんこうおごってあげるって、お店も結構その、あ、この子は面白い、ここのお店でこうもっと来てほしいっていうような子にはこう、
なるほどね。でルリーさんはそこでなんか、僕の記憶は広報やってたの、企画だったの、
企画ですね、うんうん、イベントの企画。
なるほど、ね、
その前まではいわゆるその大きいクラブって言ったらディスコティックしかなかったので、
そうだったよね、う
んうん、その自由にダンスフロアでこう踊るっていう文化が、まあもちろん多分ジョイさんがやってらしたイベントとか、
うんうん、
ね、あちこちで少しずつそういう小さいパーティーは始まってきたんでしょうけども、
うんうん、
なのでいらしたお客さんをまず一番最初に自分が踊って盛り上げるっていうのと、そうそうそうそう、やっぱりそのDJ がそれまではディスコの中ではあのおしゃべり付きだったんですよ、
う
ん、
はいはいはい、そうだったよね、
うん、で、あの今度はあのハッスルしましょうとか言ったり、
はいはいはいはい、
で次はチークタイムですよ、ね、パートナー見つけてくださいとか、曲の曲の間にこうおしゃべりが入ってたのが、はいはいはい、ゴールドの時代には DJ がもっとこうアーティストとしての認知、
ね、だからこうちっちゃなクラブ、もうちょっとこう尖ったクラブ、あのクレヨとかモンクベリーズとか、うん、あの辺はもうちょっとナチュラルな、あのニューヨークっぽくて、でゴールドでピーク巨大化したんだよね多分。
そうですね、
で、はい、あれがあの当時のエラの佐藤さんとかが、
はい、
結構そのスケールに持っていったんだよね。
はい、
うん、今は信じられないかもしれないけど、僕のパーティーの役割は大体一番最初に踊るやつだと。
ああ、やっぱり私もそうでした。
激しく動ってで、みんなをこう出していく、うんうん、でも楽しいよねそれってね。
そうですね、なんかちょっと道案内人みたいな役目でしたよね、 DJ はその音を出すことによって。
うん、うん
うん、
だから僕ゴールドの後に僕シカゴ大学に行って中退して、でクラブの DJ やってたんだけども、なんか今と全然違うなと思うのは、だから僕らが例えばうちのクラブでファイン・ヤング・カニバルズ一番最初にチャートに載せたり、結構アーティストをブレイクして、でうちで流行ってから一般で流行るので、そうするとそれがこうずっと起きると、お客さんがで大体こう人間って知ってる曲が好きなんだよね。で知らない曲で踊るのって結構勇気が、エネルギーが必要で、でいい DJ はどういう DJ かっていうと、みんなが知らない曲かけても踊ってくれる。なぜならばきっと流行るだろうから一生懸命好きになろうとする。で自分の方がみんなより早く好きになってるっていうのが、まあファッションと同じでトレンドセッターになるので、だから DJ のゴールとしては新しい曲を発見して早く人に紹介して、でそのために毎月300枚ぐらいレコード聴いてて、すごいなんかフルタイムジョブだったんだよね。でもこのお店って僕が聞いてるのは、あの当時の人もそうだし、今の若い子たちのなんかかっこいい人たちはみんなここに来てるって噂は聞いてるんだけど、ちょっとこのお店、
あの当時のもう子供の世代です ね、
ね、
完全に、はい、
でちょっとブレックファストクラブの話してくれる、はい、ここなんでどうして作って、今どういうポリシーなの。
私は10年ぐらい前までナイトクラブ、
うんうんうん、
ディレクション、クリエイティブディレクションみたいな仕事をずっとして、でも大好きで続けたかったんですけれども、さすがに体が言うことを聞かなくなってきた、
うんうんうん、
それでじゃあこのやりたい気持ちを何か違う昼間に転換する方法はないかと、でそれは音楽っていうよりもやっぱり場作りをすることが自分の役割っていうのがもうその何十年もやって分かってきて、それで昼間の飲食店っていうのは全く経験がなかったんですけれども、その夜のクラブだった、いろんな人がこうふらっとこう入ってきて会話をして、なんかそこでお互いにこう優しくしたりとか刺激を与えたりとかして、まあたまには一人でね、あのいらっしゃる方もいる、
うん、
でゆっくりして帰られるって、そういう場を作り続けたいっていう意味で、あの、まあ、実験的に始めて。
なるほど。
2016年にオープンしたブレックファーストクラブはまさにお昼のナイトクラブ的な存在。お店にはいつも心地よい音楽が流れ、さまざまな年代の人々が毎日集まっています。スタッフとお客さんとの会話はもちろん、隣のテーブルのお客さん同士で会話が生まれることも。そしてお客さんもスタッフもルリさんとの会話を本当に楽しんでいるんです。
ジョイトスポッドキャスト。
ナイトクラブの時は僕よくスタートの仕方っていうのはこう結構重要なコアチームを作ってカルチャー固めて、うん、でこういい人が寄ってくるようにしながら嫌な人が寄ってこないようにするっていうこのバランス難しくて、うん、で結構その音楽でもできるしポリシーでもできるけどもそのお店のバイブをこう、うん、エネルギッシュだけど安定してるバイブを作んなきゃいけなくて、うん、で今僕がシカゴでやってたお店まだ40年まだあるのね。でそれって結構なんだろうその短期的なお金とか流行りとか追っかけちゃうとすぐダメになっちゃって、うんうん、でそのシカゴの僕好きだったのはオーナーがお店に立ってるから、うんあの、うん、すごくお店のバイブがちゃんとオーナーが感じてるっていうので、うん、こう長生きしてたと思うんだけども、うん、でもルリさんもこのバイブをこう、うん、安定させてこう作っていく中のいろんなポリシーってあるよね。だってあんまり流行るとレギュラーが来なくなっちゃったりなんかいろんなバランス難しいんじゃないの。
そうねな、いわゆるポリシーっていうのはあるのかな。
でもなんだっけね、前言ってたよね、あの、うんうん、なんだっけ、インスタじゃないけども、なんかこう、あんまり流行っちゃうと、消費されちゃうんじゃないかな、みたいなこと言ってなかったっけど、ね。
あ、パンケーキの話。
パンケーキの話。そうそうそう、その話。ちょっとパンケーキの話して。
パンケーキは、メニューの中に出してたんですけれども、ある時から、若い女の子2人組で、お店に来て、座ったらメニューも見ないで、自分の携帯のパンケーキの写真見して、これと同じものをください。で、ご飯が来るまでお友達と喋って、来たら、その写真をまず5分も10分もかけて撮るんですよ。もう冷たくなっちゃうのにね。で、そのまま食べたら、スーッと、そのお店の中を見るわけでもない、私たちがコミュニケートしようと思っても、そこにいるんだけどいないみたいな存在で、多分誰かがインスタで上げたことによってそういう女の子たちがもうどんどんどんどん列を作るほど来てしまって、そうで、その時にすごい私が悩んで、やっぱ偏っちゃうんですよね。やっぱレギュラーの方も来れない。それで泣く泣くパンケーキを平日はやめさせていただいて平常に戻りました。まあでも反省はね、そこでせっかく来ていただいたそのね女性たちに何かね違うものを見てもらったりとか、なんか体験してもらう方法があったんじゃないかなっていうのは ね、う
ん、なるほど。
そうね、あとポリシーはやっぱりうちのお店のスタッフに言ってるのは、まあ、一人一人とコミュニケートするっていうことかな。多分私がもう本当にアナログの人間なのでね、ずっと何十年もクラブやってきて、もうやっぱこのねジョイさんだって何の会話をしたかわからないけれどもね、お会いしたのすごい覚えてて、それがね何十年か後にまたこうやって再会できてって、やっぱそれってとっても嬉しいことだし、なんか本当にそのわからない一瞬をやっぱ大事にして、ね、その、パンケーキだけ食べに来るお客さんを私は、ね、機嫌悪くしちゃって、それは本当に悪い見本だったんだけれども、スタッフに対して。うん、
でも、僕の一つのテーマは、日本って拡大がなくても、こう、生きがいを感じる。
はい。
だから、ミシュレンスターのレストランだとか、はいはい、何百年続くビジネスがあるのは、結構そのポリシーが重要で、で、はい、とにかくこう利益の最適化じゃない。だってそこでルリさんは、いやじゃあもうパンケーキ屋やって隣の店も買ってどんどん大きくしようっていう人もいると思う。
興味がないんですよ。
そうそうそう
全くねえ、うん、そう友達にはいいじゃないよパンケーキ屋あげれば大儲かりしていいねって言うけど、もう全然こっちは機嫌が悪くなるばっかりで、そうね、だからやっぱりそういうちょっと昔の日本人っぽいところがあるのかもしれないですね。でやっぱり今ね、海外は物価がどんどん高くなって、都市はね住みにくくなって、で私ももう海外旅行できないのかしらって思うぐらいね円が弱くなって、でも本当にね成長成長だけが本当に日本にとって世界にとっていいのかと思ったらやっぱり疑問ですよね。
ジョイさんやルリさんがクラブに通っていた90年代はまだインターネットがなかった時代だからこそ、最新の情報や人脈を求めてたくさんの人が夜な夜なクラブに集まっていたんでしょうね。そういった場所が現在は X や Instagram、TikTok なんかに置き換えられたんだとすると、バズったお店に集う若者が今いるお店ではなく、携帯や写真に没頭しているのも少し理解できる気もします。けれど、お店の人にとっては少し寂しいもの。リアルとネットの両方でコミュニケーションが行き交う場所ができるときっと理想的なんでしょうね。ジョイさんが普段から Web3 時代の場所づくりの大切さを説いているのは、こういうところに理由があるのかもしれません。
ルリーさんの時代の多分一番有名なそのクラブのオーナーがエラの佐藤さんで、当時やっぱもう神様みたいな人で、すごい財力と企画力があって、
はい、
でこの間ここに来たら彼なんだっけ、今料理作ってるね、東大の、
なんかケータリング、ま、ずっといろんな、飲食店もやられてきてるんですけど、今東大の、リサーチセンターのキャンパスの中の学食で、コマニ食堂っていうのを
すっごいハッピーそうだったよね。
そうなんですよ、行くとね、皿洗いしてるんですよ。昔はなんかもう何人もアシスタントがいて、なんかベンツかなんか昔乗ってた、
すごかったよね。だから僕もう一つ楽しいなと思うのは、まあ、全員じゃないけど、あの当時結構すごい尖ってた人も今でもなんかハッピーそうにやってるので、全然もう人間が入れ替わっちゃってるけれども、でも真のところが結構近くて、
それは未だに師匠です。ブレてないっていうかね、やっぱり ね、 あとね、お客さんに対しての姿
勢とか。そうだよね。だから そこはまだ同じなんだね。
うん。
僕のシカゴのクラブのオーナーもまだいて、ジョー・シャナヘンって言って、でもレストランとかもいろいろやって、今本当にそのシカゴのかっこいいお店のドンになってて、で、彼ももともと DJ だった。クラブの DJ で、で、クラブのバウンサーと二人でそのスマートバーっていうお店作って、で、そのちょっと後僕がそこでアルバイトしたんだけども、もうずっとやってて、でやっぱりなんかそこが日本とアメリカが違うの、アメリカ安い、しかも安いから、こう DJ でお金集めたらお店できちゃうのね。そして一番お店、いいお店は意外にクラブのスタッフが作っちゃうんだよね。で日本ってやっぱり土地が高いから、だいたいこうオーナーと現場が離れちゃうから、結構その現場と関係ない人がいろいろ決めるので、なかなかいいお店って難しくて、で多分佐藤さんの特徴は結構現場に入るけれども、こうオーナーとして動けるっていう人が、なんか多分僕のイメージでは特徴的だったんじゃないかなっていう感じ。
本当に佐藤さん私の師匠なので、私もだからスタイルは似てると思います。
あ、なるほどね。あとお店にいなかったら別に携帯しか見ないパンケーキ好きが来ても構わないけど、自分がいるんだったら自分が話して楽しい人来てほしいよね。
うん、うん、そうですね。
ジョイさんとルリさんのトークの続きはゴールデンウィーク明けの5月7日に配信します。お楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。90年代ルリさんが企画を担当していた芝浦のクラブの名前は何だったでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
New context designer. Digital Garage.